使徒パウロの第1回伝道旅行で弟子となった一家がありました。祖母ロイスと母エウニケがまず信仰をいただき、その息子テモテも加えられてまいりました。弟子と言われているのはキリスト者となったということであります。福音を聞き、主イエスを救い主と信ずる信仰をいただいて、すべてを委ねて洗礼を受けて信仰者、キリスト者となった。その信仰とは生活でありました。頭の中だけの理念や理屈や思想ではなくて、信仰は生活となる。今日の御言葉の中でテモテは兄弟の間で、これ教会の仲間たちの間でということですが、評判が良かったと言われております。評判が良い、まあ、いかにもこの世的な評価が高いかのように聞こえてしまうかもしれませんが、これは大きな信頼と尊敬を受けていたということであります。誠実に、そして謙遜に、御言葉に従ってゆく彼の生活は、周りの人たちから深い信頼を受け、尊敬されていたと言えます。テモテはまだ年齢は若かったようでありますが、後にパウロが手紙の中で、このテモテに対するやはり深い信頼を持って、彼を自分の代わりに派遣すると言ったりしているところから、年齢には関係なく、その信仰による生活のありよう、姿に対する大きな信頼が寄せられていたことがうかがえます。同時に彼の父はギリシャ人であったと書き加えられています。旧約聖書の律法ではユダヤ人女性は基本的に信仰を同じくするユダヤ人と結婚すべきであって、厳密に言えば異邦人との、つまり異教徒との結婚は、まあ、本来禁じられていたと言ってもよいでしょう。しかし現実はテモテの母のように異邦人、ユダヤ人以外の民と結婚しているケースは実は大変多くて当たり前のものでありました。当時本国のパレスチナよりも外国の方でずっとたくさんの人たちが、ユダヤ人は生活しておりました。そのような外国暮らしのユダヤ人の中で、とりわけ女性は一人で自活するなど社会的にはありえない時代状況の中、嫁いで家に入るか女奴隷になるか以外生きていく道はなかった。そのような時代に、いわば外地に住んでいるユダヤ人女性はかなり外国人、ユダヤ人以外の民、人と結婚をしていたのであります。実は旧約聖書の中にも何人かそういう人が出てきます。有名なのは旧約だとエステル、エステリキのエステル。彼女もユダヤ人女性でありながら結婚した相手はユダヤ人ではないわけです。あるいは新約聖書ですと使徒言行録のこの後ずっと読み進んでいった終わりの方24章に総督フェリクスという人が出てきて、 この使徒パウロを審問というんでしょうか、裁判をすることになるんですが、そこに奥さんが登場してくるのです。妻が、その総督フェリクスの妻もユダヤ人女性なんです。総督フェリクスはユダヤ人ではもちろんありません。ローマ人ですね。ですからそういう事例というのは実はたくさんあったわけです。で、そのような結婚の中で男子が生まれたときに、ユダヤの法では母がユダヤ人であればその子もユダヤ人と認められるとされていました。しかしそれはもちろん前提がありまして、割礼を、生まれて8日目にと律法にはありますが受けるという前提付きです。テモテはどうか。彼は割礼を受けていなかった。母も祖母も大変信仰熱心であったことがこのパウロのいくつかの手紙からわかるのでありますが、割礼を受けさせないでおいて、ユダヤ教の、ユダヤ人たちの、いわゆるその共同体、コミュニティの中に加わったり、あるいはシナゴクと言われる街道に出入りして、そこで学んだりするようなことは考えられないのであります。パウロは、このテモテが幼い頃から聖書に親しんできているということを、ある手紙の中で書いています。で、それは母エウニケのこの熱心さ、信仰深さのゆえだと言えるわけですが、母エウニケはユダヤ人のそのコミュニティですね、仲間の共同体の中で、あるいはシナゴーグという街道で息子を信仰の道へと育てていくのではどうもないわけです。おそらく母エウニケ、祖母、おばあちゃんですねと共に一生懸命にこの自分たちの信ずる神様のことを子供に伝えようとはしたと思いますし、聖書も読み聞かせをしていたのではないかと思いますが、がなんです。ユダヤ人としてのいわゆるアイデンティティ、自分がユダヤ人であるんだという自意識、自覚、そういうものはほとんど手放していたのではないかとも思えるのです。その母と祖母がまず福音に触れて改心し、そして息子であるテモテも信仰をいただいた。テモテは基本的に大変真面目であったと思われるのですが、当時のギリシャ・ローマ世界の一般的な世俗の生活をしていたと考えられます。福音に出会うまでは真面目ながらも、しかしキリストの十字架の福音を聞いて、テモテも根本的に変えられた。キリストによって救われた者として、自分は神の者とせられたと、だから神のために、主イエスのために生きようと大きく変えられた。生きる方向というものが、その方向性が世俗でありますと自己目的となっていく。そこから180度展開して神に向かい、主イエスに向かうようにされていった。弟子になるとは悔い改めなくしてはありえないことです。悔い改めるとは 180度向きを変えるという言葉です。神に向き直るその180度前はどっちを向いていたのか。世俗というシャバにおいて自分しか向く先がないのではないでしょうか。真面目に自己実現しようと頑張っていたと言えるでありましょう。自分を追い求めていく。そのためにあらゆる学問を身につけ、徳を積む生活をし、人々からの信頼も得られるようにしようとしたでありましょう。でも向いてる先はどこだったか。自分ではないでしょうか。悔い改めて主の弟子となっていく、信仰者となって、キリスト者となっていくということは、そこから180度展開するわけで、神様の方に向かって、そこには十字架の前にやはりどんなに真面目であったとしても砕かれて、そして悔い改めへと導かれ、ついに復活の主の御前にぬかづいて救いに預かることになったと言えるでありましょう。その福音を伝えてくれたパウロが再びやってきた。その再会の喜びはどんなにか大きなものであったことでありましょう。パウロはこの二度目の訪問の意図は、かつて伝道した町々の教会の人たちをいわば見舞ってこよう、信仰がこう揺らいだりダメになってないか励ましていこう、そういう言うなればフォローアップのための旅行でありを考えていたわけです。しかしそういう当初の目的であったフォローアップがどうなされたかについては一言も書かれず、パウロがこのテモテを伝道の仲間として一緒に連れて行きたいと思ったんだと記されるわけです。これはパウロと出会うことを通して、実はすでに出会っているんです、テモテはね、おそらく。でもその出会いはキリストへと導かれる出会いだったんです。キリストに召されていく出会いだった。今度の二度目の出会いは伝道者としての召しを受けることになったんです。人間的に見ればパウロがこの若きテモテを気に入ったということであり、自分の助手として連れて行きたいと、いわばパウロ個人の願いがそこに動いたと言ってもよいでありましょう。シラスというもう一人この伝道を一緒に担ってくれる仲間がいるんですけれども、さらにこのテモテをパウロは求めたわけです。実はここに神の摂理が、途方もないご計画があった。その驚きをこの使徒言行録の記者は、実は文語訳 にしかいわば訳し出されていない言葉があるんです。一節に主法の裏に文語訳載せておりますけれども、一節にかくてパウロデルベとルステラトに至りたるに、見よかしこにテムテという弟子ありと来るわけです。見よという言葉が入ってくるんです。これはホラとかそれとかいうふうにも訳される言葉なんですけども、でももともとは見るという動詞なんです。見よ、見よ、テモテがいる。 そしてその手元にパウロは出会う。そこに神の誰も考えもしなかったご計画がある。テモテの評判の良さというものは、御言葉によく聞き、その御言葉に従った生活をなすと言っても良いでありましょう。パウロに出会い、より多くの御言葉にもっと聞いて、その恵みに預かりたいと、きっとあった最初は思ったことでありましょう。しかし、ここにパウロとの出会いによって、御言葉を聞く者から、御言葉を語り伝える者になれという使命を負う者として、伝道者となる召しを受けた。召しなんて、いかにも古めかしい言葉でありますけれども、お殿様にのお召しでござるっていう世界ですよね、まるで。召しなんて。でも大事な言葉なんです、これが。伝道者となる召しを受けた。テモテはそれの召しに応えた。我らは旧約聖書の預言書を通して、イザヤとかエレミアなど神が預言者として召される次第を何度も見てきております。あるいは新約聖書では主イエスが弟子たちを召したも、我に従えと言って召したも、その出来事を何度も見てきた。ここにテモテが何か天からの声を聞いたとかいうようなことではないわけです。そういう召しではない。パウロによって、テモテ、一緒に行こう。一緒に主の福音を伝えるべく伝道に行こう。おそらくパウロにそう言われているだけなんです。しかしそこを、それをですね、神からの召し、復活の主、生ける大牧者からの召し、お召しであると受け取ったわけです。伝道者として召されるというのは、それこそ古い言い方で言いますと、御言葉の益者とせられる。益者っていうのは、役者って書いて益者と呼ぶんですね。御言葉の益者。本来誰一人それにふさわしいものなどいない。パウロが言っているように愚かで弱い土の器でしかない。しかしその器に宝が盛られてしまった。主であるイエス・キリストをであります。その宝は並外れて偉大な力を持つ。これを裏返して言うならば、並外れて偉大な力を持つ主イエスによって捕らえられてしまったと言える。使徒パウロはですね、土の器というのはコリント書の中で、自分は土の器で、そこに、並外れて偉大な力を持った宝が盛られるという言い方をするんですけども、これ裏返して言うと、フィリピ書で、私はすでに完全なものとなったわけではない。それを追い求めているのだ。しかし私はすでにキリストに捕らえられてしまっていると言っているわけです。同じことなんです、実は。私の器に宝が盛られたというのは、裏返して言うなら、キリストに捕らえられてしまった。その並外れて偉大な力は、この自分を許すということにおいて発揮されてきている。 十字架において。徹底的に許し抜いていくその愛によって、キリストに捕らえられてしまった。その愛にどうして逆らえようか。召しに応えるということは、愚直に聞いた通りに語り伝えていくことになる。しかしその前に、召しに応えるということは、テモテにとって本当に献身の覚悟が、決断が必要であったはずであります。召し、召命に応えるとは、身を捧げる献身となる。それは、テモテの場合は、割礼を受けるということであります。使徒言行録の記者は、パウロが彼に割礼を授けたとだけさらりと言っておしまいのようでありますけれども、実はこれは大変なことであります。パウロと一緒に行って伝道者として働くために、テモテは割礼を受ける。何のためであったのか。召しに応えること、献身することと、割礼を受けるということとはどうつながるのか。パウロは、救いに割礼の必要のないことをエルサレム会議の決議の書簡として携えてきている。エルサレム教会で人たちはその会議の決定事項を手紙にしてパウロにたちに渡しているんです。それを持って異邦人たちの教会に行って伝えるようにといういわば使命を与えられている。だから今回のこの伝道旅行もかつて伝道したところのフォローアップのためが一つですけれども、もう一つはこのエルサレム会議での決定事項を伝えるというもう一つの目的もあったわけです。四節に、彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの人と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えたとあります。この伝えたという言葉は手渡すという意味でもあるんです。エルサレムの人たちと長老たちがあの会議において正式に決定した規定をって訳されていますね。この規定って訳されている言葉はギリシャ語ではドグマと言います。このドグマという言葉は私たち実はクリスマスの時に、何度も聞いている言葉なんです。それは皇帝アウグストゥスからの勅令が出されたと言って、ベツレヘムへ向かうことになったあの原因ですね。皇帝アウグストゥスからの勅令のこの勅令というのと同じなんです。ドグマ、規定。それは書簡、手紙としてパウロたちに手渡され、それを携えてキリキア州やシリア州など異邦人伝道がなされている地域に届けるのがもう一つの目的。ユダヤ人回収者と異邦人回収者の間でこの割礼をめぐって争いにならないように明確な福音の指針が人たちと長老たちとによって決議されたものとしてある。非常にそれは重要で、その意味は重く、勅令とさえ言っても良いものであった。それをパウロは行く先々の町々の教会の人たちにいわば手渡したと直訳できる。異邦人の救いに割礼は必要ありません。条件とはなりません。はっきりそこにある。それはユダヤ人だって同じでありますが、ユダヤ人である限りはもうすでに割礼を受けているものでありますから、 今更割礼を否定する必要もないし、ただ主イエスを信ずる信仰だけで救われるという共通のところに立てばよいことだけです。でも、割礼を受けていない異邦人たち、彼らはどうなんだって言ったときに、いや、割礼を受ける必要はありません。勅令とまで言われるほどに重い決定事項として、明確な事柄として手渡している。割礼いらないって言ってる。なのにパウロはテモテに割礼を授ける。おかしいではないかと普通には考えられる。でもそれは答えを先に言えばユダヤ人を救いに招く伝道のためでありました。パウロたちはユダヤ人のシナゴグと言われる街道やそういう共同体コミュニティを拠点にして伝道を展開しようとしていました。その一員にテモテを迎えようとしているわけでありますが、彼は母をユダヤ人として持っていたので、ユダヤ人となる法的資格は十分ありながらも、まだ割礼を受けていなかった。つまり、ユダヤ人として認められる状態ではなかったということです。ユダヤ人として街道で、ユダヤ人に福音を語れるようになるために割礼を受ける。これに関して、パウロは第一コリント9章でこう言います。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人たちに対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人、これは異邦人のことを言っているんですが、律法を持たない人に対しては、律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためならば、私はどんなことでもします。それは、私が福音に共に預かるものとなるためです。ちょっと長いでしたけど。パウロは第一コリント9章でこう言ってるんですよ。福音のためならどんなことでもするんだ。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになるんだ。異邦人に対しては異邦人のようになるんだ。弱い人に対しては弱い人のようになるんだ。これ何のことを言っているかというと、異教の神々に捧げられた犠牲のお肉が市場に出回ってきたときに、それが偶像の神に捧げられたものだから汚れていると思って食べれませんっていうの人たちがいたわけです。で、その人たちはある意味では弱い人とされるんです。強い人は平気なんです。いや、これはただの肉ですと。偶像なんてただの木の塊、石の塊でしかありませんから。肉でしかありませんから、平気ですよ。食べましょうって言えるのが強い人。弱い人はダメです。気になっちゃいます。そういう人。パウロは弱い人を相手にしているならば、自分も弱い人のようになるって言うんです。弱い人がお肉食べれない、そういうお肉を食べれないで目の前にいるのにですね、自分は平気だからって言って肉をバクバク食べるようなことはしないって言うんです。自分も控えるということになるでしょう。どんなことでもするって大変過激な言葉に聞こえますけれども、しかしここで言われていることは、自分の主義主張を押し付けるのではなくて、福音を聞いてもらえるように、その人と同じところに立つということであります。 学生紛争の時代によく使われた、同じ地平に立つ。もう言われませんね。福音を聞いてもらえるように同じところに立とうとする。ユダヤ人にはユダヤ人のように、伝道者としてのメシはユダヤ人に福音を伝え、何人かでも救われるために、テモテにとっては割礼を受けて正真正銘のユダヤ人になることが具体的に伴っていた。それは単なる手段では断じてなく、自分がいただいたキリストの命と愛に応える技でありました。これがテモテの自分へのメシへの答えとしての献身であったわけです。このような伝道者たちのいわばパッション、情熱と日本語で訳されますけども、それだけではくくりきれない。とことん謙遜でありながら、しかし燃えるような熱い思いを大牧者であられる主イエスはお持ちになられた。この主に召された者たちが町々を巡り、あのエルサレム会議の決定を、決議を、勅令を手渡しては、ただ主イエスを信ずる信仰によってのみ救われるのだという福音を、自分のすべてを捧げて語っていっていくその言葉は、教会の信仰を励まし強めていくことになった。そして悔い改めて、やはり神に向き直り、主の十字架のもとにぬかずいて救いをいただく者の数が日ごとに増えていったというのです。パウロはパウロで主の召しに応えた。応え続けて伝道力をし、福音を語り続けた。そしてここにテモテはテモテで自分への召しを受け止め、ユダヤ人の街道で福音を語るべく、割礼を受けて、いわば正真正銘のユダヤ人となって、その召しに応えていく。正銘とは、身を捧げる献身となっていく。私ども手元の召しと、この彼の応答の姿を示されて、私どもの教会の中からも、大牧者なる主はですね、ご自分の御用のために、福音のために使えるものを、伝道者を起こして来られたんだということを思わざるを得ない。私どもはその主の御業を本当に間近に見せていただいてきているではないだろうか。ここから巣立っていった伝道者たちを思い起こそうではないか。ここで召しを受けて答えた人たちがいるではないか。そこには主が働きたもうた。すごいことではないでしょうか。そのことを喜ぶことができる。ああ、喜びながら、今頃、まさに今頃、きっと講壇に立って、四苦八苦しながらも、やっぱり説教してんだろうなって思うわけですよ。嬉しいじゃありませんか。そうやって思うことができる、その主の召しの御業を知らされて喜ぶことができるときに、教会の信仰が強められるわけです。喜びの中で強められる。ぜひその特別な恵みをいただいているがゆえにこそ、テメトという弟子への主の召しと応答としての献身という、この今日の御言葉に重ねて、私どものすぐそばで起こっている素晴らしい この主の召しの御業をともどもに褒めたたえていきたいと願います。そして教会の祈りとして新たな召しに応える献身者が起こされるように祈っていこうではありませんか。